今日はルカの福音書24章です。44節から49節のところを見ていきます。このところには聖霊を待ち望むべきことが語られています。イエス様は弟子たちに語られたことが44節に出てきているわけですけれども、この旧約聖書、モーセの律法と預言者たちと詩編に書いてあるとあるわけですけれども、これは旧約聖書を指しているわけです。まだこの時代には聖書は完成していなかったわけです。まだ新約聖書は書かれていませんでした。なぜ旧約聖書が必要であるのか、これは私についてという言葉が出てきます。聖書は一体何のことを書いてるんだろうか、何を言ってるんだろうか。実はその主題は私について、イエス・キリストが主題であるということです。それは私たち自身がイエス・キリストによって救われる、そしてその約束が実は旧約聖書に記されてあるということです。旧約聖書は何を示しているのか。キリスト、すなわち救い主が必ず私たちのところに来てくださる。それは決して時代的に来てくださるというよりは、むしろ自分のところに約束の救い主がおいでになる。そしてそのことがわかるということであるわけです。45節にこの聖書を悟らせるために彼らの心を開いてという言葉が出てきます。確かに旧約聖書を理解するのは難しいというふうに言われます。時代背景も文化も全然日本とは異なるわけです。ですから特に日本人にとって、この旧約聖書の言葉を語るというのは文化的にも馴染みが薄い、難しいかもしれません。でも大事なことはこの心を開いて、私たちの心が開かれなければいけない。確かに理解するためにはもういろんなことを学ぶ必要はもちろんあると思います。言語を学ばなければいけませんし、歴史を学んだり、そしてまた文化、そういうことも必要なことであると思います。でも大事なことは、聖書が私たちに伝えたいのは、先ほども言った私について、イエス・キリスト、救いを知るということであるわけです。そして聖書を悟らせるためにとイエス様は言われました。心が開かれる、私たちは疑問に思うとなかなか心が開かれないということがあると思います。聖書の中でも一体これはどういうことなんだろうか、ひょっとしたらつまずいてしまう。私自身も新約聖書、マタイの福音書の一章のもうカタカナの名前がもうずらっと出てきた時には読む気さえしなかった、もうそのまま置いておいたということがありました。しかしいろんな問題やこの心に苦しみが出てくるときに、パラパラっと聖書を開いたときに、その中には自分の心を励ます言葉が出てくる。そして興味を持って読んでいくっていうことがあったわけですけれども、神様は私たちが聖書を読むときにこの心を開かれる、それは非常に大切な部分であると思います。もちろん頭で理解するっていうことも必要なことであるんですけれども、心が開かれる、そして何を読むべきか、先ほども言った私について、このことが46節見ると、キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、キリストのこの苦しみ、すなわち十字架、そして死人の中からよみがえる復活、なぜこのことが重要なのか。実はこの十字架と復活というのは47節に出てくる罪を 罪の許しを得させるということであるわけです。私たちの失敗、過ち、そしてまた時には心の中で苦しむということがあると思います。じゃあその解決は一体何によって与えられるんだろうか。それはイエス・キリストの苦しみ、十字架、そして復活によって聖書が言っているところの罪の許しが与えられるということであるわけです。この罪という言葉は実はこの神様から離れてしまっている、もう的を得てない生活、そういうことを意味する内容があるわけです。ですから私たちは実は神様から離れていて喜びの生活を得ることはできない。笑ったり楽しんだり、そういう生活はすることはできるかもしれない。しかし本当に心の底から喜び感謝に満ちあふれるというのは神様を離れてはなすことはできないわけです。そしてこの罪の許しを得させる悔い改めとあるわけなんですけれども、悔い改めとは方向転換をするということです。虚しい、暗い、そのような生活をしているものはどうやって変わることができるのか、向きを変えるということであるわけです。私たちは太陽を背にして歩むならば、その前には自分の影があるということに気がつくんではないかと思います。じゃあどうすれば自分の影を踏まないで生きていくことができるのか。それは方向転換して太陽に向かって歩んでいくときに目の前には影はない、自分の心の影、いろんな悲しみや苦しみ、過去の罪、そういうものにとらわれないで光の中を歩むためにはどうすればいいのか。それはイエス様に向きを変えていくということであるわけです。キリストの苦しみ、十字架を前に置く、そして死ぬの中からよみがえる復活の喜び、それを神様は私たちの心の中に与えてくださる。罪の許しと新しい命にあふれて生きることができる。それはキリストによらなければ私たちはその解決を得ていくことができないということであるわけです。そして私たちのこの信仰というのは48節見ると、あなた方はこれらのことの証人となりますとイエス様は言われたわけです。人生が変わった、本当に苦しみや悲しみから喜び感謝に満ちあふれる、そのことの証人となる。でこのことは使徒の働きの2章で、この弟子たちがペンテコステの時に聖霊を受けて、そして彼らはもう閉じこもっていた人たちが表に出て行って広場で大胆にこのイエス・キリストの十字架のことを語っていった。そしてそのことを聞いた人たちがもう3000人救われるというような出来事が起こったわけです。それは彼らの力ではなかったわけです。神様が約束された通りに聖霊がペンテコステの日に彼らに臨んだ時に彼らは力を受けて大胆に語る人たちに変えられた。その約束は使徒の働きの1章8節に、イエス様は語られたわけです。聖霊が下る時にあなた方は力を受けて地の果てまで私の証人となります。そのことが実現したわけです。それはまさに聖霊が来られることによって弟子たちは力を受けて地の果てまで主の証人となったわけですけれども、その約束がこの49節に語られているわけです。見よという言葉があるわけですけれども、聖書の中でイエス様がこの言われる中でこの見よというのはやはり注目しなければいけない大切なことが 出てきます。私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。父が約束されたもの、実はこれはもう一人の助け主、ご聖霊であるわけです。弟子たちもイエス様と共にいた時に、もう嵐の中も、そしてまた困難な中にあっても、彼らはイエス様に助けられて、もう3年半共に生活をすることができたわけです。しかしイエス様は十字架にかけられ、よみがえられたけれども天に帰られた。今は取りなしの祈りをしてくださっておられる。じゃあ誰が今私たちが地上で生きている中で助けてくれるんだろうか、誰がイエス様のように助けることができるのか、それはもう一人の助け主、ご聖霊が私たちのところに来てくださり、私たちを助けてくださる。そのことをイエス様は天に帰られる前に弟子たちに、父が約束されたものをあなた方に送りますと、はっきりとこのことを言われたわけです。そしてあなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。糸高きところから力を着せられる、これは聖霊が望むということであるわけです。力を着せられる、もう聖霊に覆われて、そしてもう心が強められる、もうどんな困難にあっても立ち向かっていく、その思いが自分の内から湧き上がってくるようになるわけです。その聖霊を受けるまでは都にとどまっていなさい、エルサレムから離れてはいけない、これはもうまさに命がけのことであったであろうと思います。でもそこから逃げてしまったら、彼らは聖霊を受けるということはできなかった。それは私たちにおいても、どのようにして自分が自分の心の中にもう一人の助け主がおいでくださるんだろうか、それは困難から逃げていってはいけない、その大切な問題から目を背けてはいけない、その困難の中に立ち止まらなければいけませんし、また私たちもあの弟子たちがエルサレムにもう命がけでとどまったように、自分に与えられているこの神様からの信仰の試みから、私たちは目をそらしたり逃げてはいけないということです。必ず神様はその解決を与えられる、そして見せられる時に、自分自身の心の中にもご聖霊が望んでくださり、そして自分ではない、神様ご自身が必ず解決を与えてくださる。イエス様は、私は世の終わりまであなた方と共にいる、その約束をされたわけですけれども、弟子たちはそのことをペンテコステの時に体験し、そしてそのところから使徒の働きが始まっていったわけですけれども、それが今日まで続いてある。そして私たちに必要なことは、この聖霊体験、約束されたものを心の中に送ってくださる、そして自分自身がその力を着せられて、力がうちに与えられて、あらゆる困難にも対処する秘訣を私は心得ている、パウロは言ったわけですけれども、彼も同じような実は体験をしていき、あらゆる困難に彼は勝利していき、もう喜びと感謝に満ち溢れて、この信仰の証を成していった。願わくば私たちもご聖霊がお望みくださって、同じように喜びと感謝にあふれて、私たちは地上の生涯を全うさせていただきたいと思います。